特集、高齢者が住み慣れた町、地域で生き生きと暮らすために。会話文はすべて人のイラストについている吹き出しです。大口町のまちづくり座談会で地域包括ケアシステムの話を聞いてきたわ。地域包括ケアシステム？何それ？これからは自分たちで健康づくりや介護予防をしたり、交流の場づくりをしながら地域で支え合っていくの。老後をいかに豊かに過ごすかってことが大切になっていく。こんな時代になっていくそうよ。住み慣れた地域で親しい人たちと元気で充実した生活を送り続けるって幸せよね。解説1、少子高齢化問題。日本は経済の発展によって暮らしが良くなり、そして医療の技術も進歩したことで寿命は大きく伸びました。2017年、男性の平均寿命は 80.77 歳、女性は 86.99 歳と過去最高を記録。一方で日本の総人口は2010年を境に減少を始めています。若い労働人口は減り、働くことのない後期高齢者が増えています。高齢化に伴い、医療や介護を必要とする人口が増加し、現在の社会保障制度の体制では十分な対応ができないと見込まれます。この問題を解決するため、国を挙げて取り組んでいるのが、地域包括ケアシステムの仕組みづくりです。でも、なんで地域が支えるの？高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み、介護保険制度があるじゃない？解説2、介護保険制度。介護を必要とする高齢者の増加と少子化、核家族化などにより、家族だけで介護を支えることは困難な状況になっています。介護保険制度は、こうした状況を背景に介護を必要とする状態になっても自立を支援し、安心して生活が送れるよう、介護を社会全体で支えることを目的として、平成12年4月からスタートしました。介護の認定度によっては、デイサービスに通うことができる時間が短いから、自宅にいる時間が長くなるの。自宅で家族と過ごすか、一人で過ごす生活が続いて、世間から孤立してしまうのが現状なのよ。知らなかった。隣のおばあちゃん、いつもヘルパーさんがついているからと思って安心してたよ。大丈夫かな？解説3、大口町の現状。大口町でも少子化によって社会の担い手、働き手の世代が減り、同時に医療や介護を必要とする高齢者65歳以上が増加。2010年は3人で1人の高齢者の社会保障給付費、医療費、介護費、年金などを支えていましたが、2040年になると2人で1人の高齢者を支えることになるとされています。大口町総人口に占める65歳以上の割合、平成30年4月1日現在、65歳以下 18,583 人、高齢者5,376 人。高齢者のうち介護認定者 11.1%。 介護認定者のうち認知症状のある方の割合は約半数にもなるんだって。介護保険65歳以上1人当たりの介護給付費、年間約160万円。後期高齢者医療保険75歳以上1人当たりの医療費、年間約90万円。大口町後期高齢者医療保険療養の給付の推移。平成23年約14億円。24年約15億5千万円。25年約16億8千万円。26年約16億4千万円。27年約18億1千万円。28年約19億2000万円。大口町の医療費も年々増加してるね。このまま高齢化が進むとどうなるの？単身高齢者の急増、老老介護、虐待ネグレクト、 住まいの問題、バリアフリーなど、介護者の不足、貧困、経済的な問題、8050問題、引きこもり、うつ、認知症患者の急増、2025年問題は7年後、もうすぐだよ。財政的にも切迫してるってことでしょ。ずいぶん先の話だけど、僕の老後も心配になってきたよ。解説4、2025年問題。2025年は戦後のベビーブームに生まれた団塊の世代が75歳、後期高齢者に達する年のことを言います。団塊の世代とは、1947年から1949年生まれの日本において人口比率が最も高い世代です。日本の総人口に占める高齢者の割合がこれまでになく高くなり、医療費、社会保障、その他の課題にどう取り組んでいくか大きな問題になっています。これは近い将来を見据えた具体的な取り組みが必要だね。そこで地域の皆さんで支え合う地域包括ケアシステムが重要になってくるのよ。解説後、地域包括ケアシステム。高齢者をはじめ地域の皆さんが住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるために、住まい、医療、介護、予防、生活支援のサービスを組み合わせ一体的に支える仕組みです。みんなが主役、普通に暮らし続けられる幸せな町、大口。地域包括ケアシステムの図の説明。住まいを中心に、介護、医療、健康づくりと介護予防、地域自治組織、生活支援、社会福祉協議会、地域包括支援センターが周りを取り巻いています。住まい、自宅に住み続けるための工夫、バリアフリーなどの整備。介護、介護や支援が必要になったら。医療、病気になったら。医療と介護は専門職の力を借りて。健康づくり、介護予防。いつまでも元気に暮らすために体操やサークル活動への参加。地域自治組織。民生・児童委員など行政関係の委員。子ども会、老人クラブ、消防団。行政区、大口町に住む人、働く人、NPO、まちづくり団体、ボランティア団体、生活支援、助け合い、社会福祉協議会、地域包括支援センター、手助けが必要になったら。これが地域ケアシステムの姿よ。高齢者の多くが自宅での生活を希望しています。図終わり。僕たちは何をすればいいの？この部分、地域自治組織を支え合うのよ。地域での交流などで介護予防や見守り、助け合いが生まれます。挨拶だけでもいいのよ。優しい見守りにつながると思うわ。町の行事に誘ってあげるのもいいかもね。社会参加は人との交流もできるし、閉じこもりを防ぐこともできるよね。少しだけ隣近所のことを気にかけられる意識づくりが大切だね。老老介護など家族だけで介護するのは大変だけど、町が一体となって支え合えば安心して暮らし続けることができるね。地域包括ケアシステムの仕組み、わかった？いろんな人がつながり合って支え合う仕組みはわかったけど、できるかな？まずは自分が元気で幸せに過ごすことが一番。次に家族も幸せ、そして友人も幸せ。解説6、参加と参画のまちづくり。大口町は近隣市町に先駆けて、平成12年から参加と参画のまちづくりを目標に掲げ、まちづくり団体の活動が盛んです。平成29年度は93団体が活動していて、子育て、まちづくり、文化、芸能、スポーツ、環境保全、保健、医療、福祉、国際協力、災害支援などの分野でいろんな交流の場や事業があるの。まちづくり活動に参加するのもいいわね。役場や社協、 町民活動センターへ行けばいろいろ教えてくれるはずよ。そんなにあるんだ。大口町ってすごいのよ。いろんな団体が町が元気に、そして自分たちも元気になるよう活動しているわ。活動に携わったことのない人でも何かしら参加している事業があると思うよ。これが地域づくりに一番大切なことよ。その先に誰かのお役に立てることがあったら協力する。それが町づくり、地域づくりにつながっていくんだよね。ねえ、自分のために健康づくりをしない？そうね、私たちも今から健康寿命を伸ばすために体力づくりをしなきゃ。高齢になっても元気でいられるためには下半身強化が大切よ。この支え合う仕組みが出来上がれば、将来子供の世代も安心できるね。町が一体となって次世代でも通用する地域包括ケアシステムを目指そうよ。来月号は引き続き健康づくりや介護予防教室、高齢者の相談支援窓口をご紹介します。取材文、大口町 NPO 登録団体 Zoom。